おはようございます。高原剛一郎です。宝塚歌劇団の舞台裏には、仏25箇条という恐るべき張り紙が貼られているそうです。仏とは何か。笑顔がない、お礼を言わない、美味しいと言わない、目が輝いてない、正気がない、いつも口がへの字に曲がってる、自信がない、希望や信念がない、自分が仏であることを知らない、声が小さくいじけている、自分が正しいと信じ込んでいる。愚痴をこぼす。他人を恨む。責任転嫁がうまい。いつも周囲が悪いと思っている。他人に嫉妬する。他人に尽くさない。他人を信じない。まあ、並びに並んだ仏25箇条の抜粋ですが、読んでわかるのは顔の問題ではなく、心と態度の問題だということです。なので筆頭に来るのは、笑顔がないです。劇場に足を運ぶお客さんはみんな笑顔になりたくてやってくるのに、出演者自身がブザッとしてたらダンスがどんなに綺麗でも台無しです。笑顔こそは成長の第一歩なんだというふうに言ってるんですね。ところで、努力して笑顔を作るということも大切なことですが、自然と笑顔になれたらもっといいと思います。そのためには笑顔の理由を心の内側に持つことだと思うのです。笑顔になれる理由とは何でしょう？あなたは愛されてるという事実を知ることなのです。この世をお作りになった神様は、あなたを心の底から本気で熱烈に愛しておられるのです。なぜなら、聖書にこう書いてあるからです。神は、実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。この御言葉の中に、クリスマスメッセージのエッセンスが込められています。人となった神、イエス・キリストの到来目的が書いてあるからです。キリストは一体何のためにこの世に来られたのでしょう。信じる人が一人として滅びることなく永遠の命を持つために来られたのです。この滅びという言葉は失われているという意味なんですね。それは神のもとから離れているという意味なんです。先日私はとっても大事なものをなくしました。運転免許証です。年齢証明のために財布から取り出そうとしたとき、紛失していることに気づいたのです。何時間も探しまくったんですが、ないんです。ところで、ないっていうのは私の手元にないのであって、この地球上のどこかには今も存在してるんです。しかし、持ち主の私の手にはないんですね。これを失われているというのです。あなたは今この世界に存在しておられます。しかし、あなたをお作りになった誠の神様の元からは離れているのです。したがって、神の前には失われた存在なのです。自分の存在のルーツから離れ、神などいないかのような人生観で生きることを失われていると言います。そしてこの状態のことを聖書は罪と語るのです。ところで、誕生日に自分の部屋にバラの花束が生けてあるのを見たとします。もしそのバラの花束があなたご自身が買ったものであるなら、美しいなぁとは思いますが、それほど嬉しいなぁとは思わないでしょう。しかしその花束が誰かからのプレゼントであるなら、同じ花束でも嬉しく感じるのではありませんか？自分を愛してくれる人の存在を知ることは人を元気にしますね。誰かの行為によって生かされていると分かると、その誰かに感謝したくなるのではありませんか？あなたを愛して生かしておられる神がおられるのです。私は先日沖縄に行きましたが、格安航空会社を使ったので、5000円で行けました。今までの3分の1の価格で旅行ができて、とっても嬉しく思いました。しかしこれが5000円ではなく、ただ乗りできたらもっと嬉しかったでしょう。ところで私たちは誰もが地球にただ乗りしているのではありませんか？地球は太陽の周りを1年かけて飛び回ってます。 そしてそれがために私たちは生きるに必要な適切な自然環境を受けているのです。あなたは生かされています。ただでたくさんのものを受けています。あなたを喜んで生かしてくださっている方がおられます。それがあなたの作り主である神なのです。その方がイエス・キリストを使わしてあなたを取り戻そうとしてくださっているんですね。私が小学生の頃、近所に三つ年上の春ちゃんというガキ大将がいました。彼は遊びのボスです。何をして遊ぶかはみんな彼が決めるんです。ある時かくれんぼをして遊ぶことになりました。ところが事件は起こりました。私の隠れ方が良かったのか、なかなか見つからなかったのですが、そのうち春ちゃんが言ったんです。次の遊びにしよう。かくれんぼとは見つけてもらう遊びです。まだ見つかってないのに、それをほったらかされて、次の遊びに去っていったとき、見つけてくれる鬼をなくした私は実に惨めでした。今さら出ていくタイミングをなくし、自分という存在はいなくてもいいやつなんだと言われたような気がして、とても悲しかったことを思い出すのです。しかし、神は神のもとから隠れ、失われているあなたのことを決してお忘れになってはいません。あなたを今もこの瞬間も探し求めておられる方なのです。第二に、人が滅びから救われるために必要な唯一のことは、この方イエス・キリストを救い主として信じるっていうことです。私は先日、実話に基づくアルゴという映画を見て大変感動しました。今から33年前、イランにあったアメリカ大使館は、イランの学生デモ隊に襲撃され、その職員たちは444日間にわたって人質になるのです。ところが、6人だけが秘密の出口を通して外に出ることができ、カナダ大使の公邸にかくまわれていたのです。このカナダ大使の家からアメリカにまで脱出させるために、CIA のエージェントが派遣されるんです。脱出プランはありもしないハリウッド映画のロケのメンバーとして出ていくというものなんですが、まあこの計画の中では大きな問題が一つありました。救出される人質たちがこの CIA のエージェントを信じられないんです。任せてくれというエージェントに対して、もし失敗したらどうなるんだと言ってなかなかうんと言わないんです。この計画の政府は救出のプロを信じてついていくのか、何もしないでそのまま滅びるかのどっちかなんです。キリストは永遠の地獄からあなたを救うために来られた救い主です。この方の救いには間違いがありません。この方をぜひ信じていただきたいのです。信じるということはこの方とつながるということなんですね。つながらなければこの方の救いが私たちのものにならないのです。第三に、このイエス・キリストは、神があなたにお与えになったプレゼントなのです。戦後、吉田茂のブレーンに、白洲二郎という怪談師がいました。我々は戦争には負けたが、奴隷になったのではないと言って、占領軍に対して、理にかなわないことについては一歩も引かない、気骨の人でありました。ある時彼は昭和天皇からマッカーサーにクリスマスプレゼントを届けたのです。ところがマッカーサーは言いました。その辺に置いといてくれ。その時シラスは激高したんですね。彼にも天皇陛下のプレゼントをその辺に置いておけとは何事かと怒鳴り散らすや否や、彼はそのプレゼントを持ち帰ろうとしてマッカーサーを慌てさせたという話が残っています。しかし今日私が紹介しているプレゼントは天皇陛下のプレゼントではありません。神のプレゼントなのです。この宇宙の作り主からのプレゼントなのです。この偉大なプレゼントをどうかその辺に置いておかないでください。どうぞあなたの心の中に受け取っていただきたいのです。心からお勧めしたいと思います。